メッセージ1、実際の霊はキリストの体の実際である。ローマ数字1、ヨハネの文書はその霊が実際の霊であることを掲示しています。 A、 全宇宙で真実であるのはただ一人、すなわち三一の神です。三一の神だけが実際です。 B、 神の新約エコノミーの中でその霊には実際という属性があります。1、実際は神の霊のすべてを含む属性です。なぜなら、それは御父、子なるキリストすべての神聖な項目と実体を含んでいるからです。2、その霊はすべてを含む実際です。ですから、実際はその霊の最も素晴らしい属性の一つです。3、文脈によれば、ヨハネ16章13節の実際は、三一の神であるすべてと彼が持っているすべてを指しています。C、実際の霊は三一の神の実際です。すなわち、彼は三一の神であるすべての実際、彼が成就したすべての実際、彼が到達し獲得したすべての実際です。D、実際の霊から離れるなら、私たちは経験の中で三一の神あるいは神聖な属性の何をも持つことはできません。三一の神と彼のすべての属性の実際は実際の霊です。ローマ数字の2、実際の霊は私たちをすべての実際へと導きます。 A、 実際の霊の中にあるものだけが霊的な実際です。 1、すべての霊的なことは実際の霊の中にあって初めて真実で生きており有機的になることができます。 2、実際の霊はすべての霊的なことを執行する方です。 B、 実際の霊は信者たちを三一の神のすべての実際とすべての神聖な事柄のすべての実際へと導きます。 C、ヨハネ16章13節で実際が指しているのは御父が持っているもの、御子が持っているもの、その霊が御子からまた御父が持っているものから受けるものです。1、御父が持っているものは実際であり、御子が持っているものは実際であり、その霊が受けるものも実際です。2、御父が持っているものは御子のものとなり、御子が持っているものはその霊が受け、その霊が受けるものは私たちに明らかにされます。3、御父は御子の中で具体化され、御子は形が変わってその霊となり、その霊は神聖な三一を私たちに望ませます。D、その霊を通して三一の神の実際は私たちの中へと伝達されます。ですから、その霊が私たちを導く実際は三一の神の実際です。E、実際の霊がこの実際を私たちの中へと伝達することによって、私たちを神聖な実際へと導くとき、神聖な実際、手順を経て究極的に完成された三一の神は、私たちの存在の構成要素となります。F、実際の霊、御子の完全な実際化は私たちをキリストのすべての実際へと導き、それは彼であるすべて、彼が持っているすべて、彼が到達し獲得したすべてを含んでいます。G、実際の霊は私たちをキリストの体の実際へと導きます。ローマ数字3、三一の神の実際としてのその霊は、キリストの体の実際でもあります。A、キリストの体は紹介であり、そのすべての実際は手順を経て究極的に完成された三一の神の実際の霊です。もし実際の霊がないなら、キリストの体はなく、紹介はありません。
B、キリストの体の実際は、私たちが多くの面で受け、経験し、享受したその霊です。C、実際の霊は、手順を経て究極的に完成された三一の神のすべてを、キリストの体の中で実際とします。D、すべてに十分な神は、実際の霊として、私たちの霊の中に住み、結合されて一つのミングリングされた霊です。この霊はキリストの体に対する手順を経て究極的に完成された三一の神であるすべての秘訣です。 E、 手順を経て究極的に完成された三一の神が経験したことのすべては、肉体となること、十字架、復活を含めて、実際の霊によって実際化され、実際におけるキリストの体の属性と経験となっています。F、私たちは実際の霊を通して、実際に触れて初めて、体の生活を生かし出すことができます。ローマ数字4、私たちはキリストの体の実際の中にいようとするなら、実際の霊が私たちの存在の中へと構成される必要があります。A、実際の霊は信者たちの中へと入ってきて、彼らの内側でキリストの実際となりました。B、すべてを含むキリストは三一の神の具体化であり、私たちの内側に住む実際の霊として完全に実際化されています。この内住する実際の霊がキリストの実際です。C、キリストの体の実際の中にいることは、実際の霊が私たちの中へと作り込まれ、私たちの存在の中へと構成されることです。ローマ数字5、キリストの体の実際はイエスにあるあの実際です。A、イエスにあるあの実際とは、実は4福音書に記録されているようなイエスの生涯の真実な状態です。B、イエスの生活の本質は実際です。C、エペソ第4章24節にあるあの実際は神の人格化です。1、この実際はイエスの生活において展覧されました。2、イエスの人の生活はこの実際に従っていました。すなわち神ご自身に従っていました。3、神は彼と共におり、彼は神と一であって、神を表現しました。これがイエスにあるあの実際の意味です。D、主イエスが地上で生活した方法は、キリストの体の主体が今日生活すべき方法です。1、私たちの生活の標準は、イエスにあるあの実際に、すなわち主イエスが地上にいたときに、生かし出した実際に従っていなければなりません。私たちはキリストを学び、彼の中で教えられて、実際の生活をする必要があります。3、私たちはキリストの体の主体として、イエスにあるあの実際に従って、実際の生活、すなわち神を表現する生活をすべきです。4、イエスにあるあの実際は、彼の多くの死体の中で複製されるべきです。それは彼らが団体的にキリストの体の実際の中で生きるためです。
クルーシャルポイント1、体の生活を実行するために、日常生活で実際の霊によって偽りを脱ぎ捨てる。ヨハネ16章13節、しかし彼、すなわち実際の霊が来るとき、あなた方をすべての実際へと導く。エペソ4章4節、一つ体と一つ霊、それはあなた方もあなた方の召しの一つ望みの中で召されたようにです。5節、一つ主、一つ信仰、一つバプテスマ。6節、すべてのものの神、また父は一つ。この方はすべての上に、すべてを貫き、すべての中におられるのです。アウトライン1、キリストの体は紹介であり、そのすべての実際は、手順を経て究極的に完成された三一の神の実際の霊です。もし実際の霊がないなら、キリストの体はなく、紹介はありません。アウトライン2、 手順を経て究極的に完成された三一の神が経験したことのすべては、肉体となること、十字架、復活を含めて実際の霊によって実際化され、実際におけるキリストの体の属性と経験となっています。三一の神が経験したことのすべては、肉体となること、十字架、復活を含めて、同じようにこの実際の霊によって実際化され、キリストの体の実際の経験となっています。実際の霊が来たとき、彼は三一の神のこれらの経験を私たちの中で実際とし、私たちの実際の経験としました。このゆえに私たちは今日、地上で正常な人の生活をすることができます。私たちが短気を起こしたり、他の人を責めたり、非難したりしないのは、キリストの死が実際の霊を通して、私たちの中で実際化されるからです。さらに、キリストの復活を伴うその霊は、私たちの中で働いて、私たちが人を愛し、許すことができるようにします。これらはすべて、どのように三一の神ご自身の経験が、紹介の中で実際の霊によって実際化されて、紹介の実際の経験となるかの霊章です。その霊は内側の本質であり、表現されたキリストの体の実際です。その霊は三一の神がキリストの体にとって何であるかのすべての秘訣です。この霊は今や私たちの再生された霊の中に住んでおり、私たちの霊に結合されて一つのミングリングされた霊です。ですから私たちは霊に戻り、私たちの思いを霊につけ、私たちの霊に従って歩かなければならないのです。私たちがミングリングされた霊の中に生きるとき、キリストの体を生かし出し、彼の団体的な表現となることができるようになります。人は霊的な実際に触れるとき、紹介に触れ、彼の行動は体の行動となって、単独の行動ではありません。仮にあなたはあることを行わなければならないとします。体の生活を実行することは、あなたがすべての兄弟姉妹を招いて、それについて話し合い、正しい方法で手続きを踏むということではありません。人数の多少を問わず、兄弟姉妹と交わって、その実際に触れるとき、体の生活があります。もしあなたが霊的な実際に触れていないなら、全回収が満場一致で同意しても、肉の意見に過ぎず、体の生活ではありません。霊の実際に触れたものだけが、体の生活を生かし出すことができます。適用、青年在職、大学院生編。実際の霊は、あなたをすべての霊的な実際へと導きます。キリストの受肉、人間生活、死、復活、昇天のすべての実際は、実際の霊によって、あなたの生活の中に実際化されます。エペソ4章25節。そういうわけで、偽りを脱ぎ捨て、おのおのその隣人と共に真実を語りなさい。なぜなら私たちは互いに死体であるからです。フットノート、偽り。性質において偽っているあらゆるものを言います。なぜなら私たちが古い人を脱ぎ捨てたとき、性質において偽りのものもすべて脱ぎ捨ててしまったからです。ですから私たちは真理を、すなわち真実であることを語るのです。キリストの体の生活を実行するために、日常生活で偽りを脱ぎ捨て、真実を語るべきです。いい加減に、あるいは習慣的に、何であれ、虚偽、嘘に属するものを語ってはいけません。虚偽は古い人に属しています。古い人は悪意を持った嘘については、多少良心の感覚がありますが、そうでなければ、ほとんど良心の感覚がありません。しかし、あなたはクリスチャンとして、実際の霊に従って、新しい人の生活をするために、まずあなたの口から習慣的に出てくるあらゆる虚偽を対処して、虚偽を語らないように訓練する必要があります。青年在職者、あるいは大学院での研究者として、物事の本質を見極める必要があります。そのために、あなたはまず、日常生活で、あなたの口から出てくる虚偽の言葉、軽い嘘を対処することを訓練してください。実際の霊の中には、古い人を十字架につけて終わらせる死の効果があります。あなたは日常生活の詳細な事柄で、あなたの霊を訓練して、実際の霊に触れ、虚偽を対処してください。このために、それが虚偽であることをまず見抜く必要があります。 例えばビジネスの会議においてある事柄について賛成か反対か聞かれたとき、あなたは状況を正しく理解するためにいくつかの質問をすることはできます。しかしその後で賛成か反対かを明確にする必要があります。聖書は次のように言っています。しかし神は真実です。あなた方に対する私たちの言葉は叱りであり、また否ではありません。第二コリント一章十八節。この聖書の啓示によれば、あなたは周りの人の顔色や上司の顔色を忖度するのではなく、イエスかノーかを自分の考えとしてはっきり述べるべきです。もちろんあなたに最終的な結論を下す権限がなければ、決定があなたの考えの反対であっても、あなたは従順に従う必要があります。ここでの論点は自分の考えをはっきり述べることです。周りを考慮して自分の考えをはっきり述べないことは、突き詰めると虚偽を言うことであり、真実を言うことではありません。このように見ていくと、日本人は文化的に多くの曖昧なことを語ることで虚偽を習慣的に語っています。このような人は物事の本質を見抜くことは難しいです。ですから日常生活で習慣的に語っているいい加減な言葉が実は虚偽であることを見抜き、主の御名を呼び、それを語らないように訓練することはとても重要です。祈り、おー、主イエスよ、私は習慣的に多くの曖昧な言葉を語ってきました。それは私なりの問題を回避するための処世術でもあったのです。しかし聖書は何であれ虚偽を脱ぎ捨てるように言っています。またこのように習慣的に虚偽を言い、真実を言わないことは、プロジェクトの本質を見失うことにもつながります。主イエスよ、実際の例によって虚偽を脱ぎ捨て、真実を語ることができますように。日常生活で日本の文化に従った処世術に頼るのではなく、実際の例に頼って生きることを訓練できますように。
クルーシャルポイント丸2。実際の例に触れてイエスにあるあの実際から学ぶ日常生活の詳細。エペソ4章17節。こういうわけで私はこのことを言い、また主の中で証をします。もはやあなた方は異邦人が彼らの思いの虚しさの中を歩くように歩いてはなりません。18節。彼らは理解することで暗くなり、彼らの中にある無知のゆえに、その心の固くなさのゆえに、神の命から遠ざけられ。19節、感覚を失ってしまい、自分自身を咽頭に委ねて、悪ことなくあらゆる秘訣を行っています。20節、しかしあなた方はそのようにキリストを学んだのではありません。21節、もしあなた方が真に彼に聞き、そして彼の中でイエスにあるあの実際に従って教えられているのであれば、22節、あなた方は以前の生活様式において、あの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。23節、そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ。24節、またあの実際の義と性の中で神に従って創造された新しい人を来たのです。アウトライン。私たちの生活の標準は、イエスにあるあの実際に、すなわちイエスが地上にいた時に生かし出した実際に従っていなければなりません。私たちはキリストを学び、彼の中で教えられて、実際の生活をする必要があります。私たちはキリストの体の主体として、イエスにあるあの実際に従って、実際の生活、すなわち神を表現する生活をすべきです。実際に従ったイエスの生活は、信者の生活の模範です。私たちはこの模範の中で、イエスにあるあの実際としてのキリストを学んできました。これが意味するのは、私たちが福音書に示された実際に従って、すなわち主イエスの生活に従ってキリストを学んできたということです。この生活は、光の輝きです。光の輝きは実際であり、実際は神の表現です。ですから、イエスの生活には実際があります。イエスの生活の本質は実際です。主イエスは地上で生きてきたとき、常に実際の中で神聖な光の輝きの中で神の表現の中で歩かれました。新しい人はあの実際の義と聖の中で創造されました。義とは神の義なる道に従って神と人に対して正しいことであり、聖とは神の御前で敬虔であり、信心深いことです。 義は外側の行為を指していますが、聖は内側の性質を指しています。外側で新しい人と関係のあるものはすべて義です。内側で新しい人と関係があるものはすべて聖です。義は主に人に対してであり、聖は主に神に対してです。エペソ4章24節で、パウロは新しい人はあの実際の義と聖の中で神に従って創造されたと言います。この実際は疑いもなくイエスにあるあの実際です。私たちの生活の標準は立法に従ったり、あるいは社会の標準に従ったりすべきではありません。それはイエスにあるあの実際に、すなわちイエスが地上にいた時に貸し出された実際に従っていなければなりません。ですからイエスの生活は今日教会における私たちの生活でなければなりません。言い換えれば、新しい人の生活はイエスの生活と全く同じでなければなりません。イエスが地上で生かした方、生活した方法は新しい人が今日生活すべき方法です。私たちはそのように生きようとするなら、善や悪に従って論じるべきではありません。そうではなく、私たちは日常生活の様々な面をイエスにあるあの実際に従って考えるべきです。例えば私たちが買い物をしに行こうとしているなら、主イエスが買い物に行っておられるかどうかを尋ねるべきです。一人の新しい人の生活はイエスの実際の生活でなければなりません。私たちが皆天敵で、神聖で、義で、聖で、栄光ある方法で生きるなら、教会の中で素晴らしい団体生活を持つでしょう。これが新しい人の団体の生活です。適用、新人中高生、大学生編。エペソ4章26節。怒ったとしても罪を犯してはいけません。日が暮れるまで生き通ったままでいてはなりません。27節。また悪魔に心を得させてはいけません。フットノート26節。怒った。怒ることは罪ではありませんが、罪を犯す可能性があります。私たちは怒りの中に居続けるべきではなく、日が暮れる前に怒りを捨てるべきです。フットノート27節。悪魔に心を得させる。文脈によれば怒りの中に居続けるのは悪魔に心を得させることです。私たちは何事においても決して彼に心を得させてはなりません。28節。盗みをしているものはもう盗んではいけません。むしろ必要のある人に分け与えるものを得るために、労苦して自分自身の手で正当に働きなさい。29節。腐敗した言葉をあなた方の口から出すことなく、必要に応じて建造するのに良い言葉だけを語り、聞く人たちに恵みを与えるようにしなさい。30節。また神の聖霊を悲しませてはいけません。この方の中であなた方は勝因をされて、贖いの日へと至るのです。エペソ4章17節から24節は、キリストの体の生活のための信者の日常生活の基本原則を述べており、4章25節から5章21節は、生活の詳細について述べています。生活の詳細では、まず虚偽を語らないこと、その次に怒りを対処することが述べられています。あなたは学校生活の人間関係や両親との関係において怒りを対処することを学んでください。聖書は日が暮れるまで憤ったままでいてはならないと言っています。また聖書は、すべての苦さ、憤り、激怒、わめき、罵りをすべての悪意とともにあなた方から除き去らせなさい。そして互いに親切で情け深くあり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。エペソ4章31節から32節と言っています。あなたは怒りを対処し、他人を思いやり、親切で情け深くあるためにイエスにあるあの実際から学ぶべきです。イエスの実際から学ぶために、あなたはミングリングされた霊を活用し、思いを霊につけ、霊に従って歩むべきです。怒りを対処しないと、語ることに苦味が混じっているので、相手の怒りを買い、ますます状況は悪くなります。重要なことは、霊の中で実際の霊に触れ、他人を思いやり、親切で情け深いことの実際を、あなたの生活の中で実際化させることです。祈り、おう主イエスよ。キリストの体の実際を表現するため、私は日常生活でイエスにあるあの実際から学び、怒りを殺す十字架の効果の実際と、他人を思いやり親切で情け深いの実際を経験させてください。そのために私は必ず自分の霊の中で実際の霊に触れなければなりません。 主イエスよ、あなたの皆を呼び、実際の霊に触れ、様々な人間関係において、イエスにある、ね、あの実際を経験し、享受させてください。私がこのことで成長できますように。
1、高い福音、第4課、聖書、下、第2テモテ3章16節、聖書はすべて、神のいぶかれたものであり、人を教え、戒め、強制し、義の中で訓練するのに益があります。聖書は神の聖なる言葉である。聖書がその他のすべての本と異なる理由は、その性質が神聖であるということです。聖書は神のいぶかれたものです。これは聖書は人の思想や人の思いから出てきたものでなく、神がその思想と言葉をその霊を通して著者の中へと、また著者から外へいぶいたものであることを告げています。ですから、聖書は神の要素を含み、神の香りを運びます。クリスチャンの最大の喜びと祝福は、彼の息である言葉を通して、日ごとに神と接触し、神を味わうことができるということです。聖書はその霊を通して人から神が言葉をいぶかれたのですから、いかなる言葉も人の意思からもたらされたものではなく、むしろ人々が聖霊にもたらされて神から語ったものです。人々が聖霊にもたらされて神から語った言葉は二重の意味があります。第一に、人はその霊にもたらされたのです。第二に、人は神から語りました。古代のギリシャ語で聖霊によってもたらされるとは、船が風によって運ばれるようなことを意味します。聖書の著者は神の霊感を受けました。ですから彼らは聖霊の力のもとにあり、神の言葉を語り出すため彼にもたらされ運ばれたのです。なお、また彼らが語るとき、彼らは神の内側から語りました。神の霊が人に語るようにし、人も神の内側から語りました。言い換えると、神がご自身の言葉を人の口を通して内側から語ったのです。
聖書の主要な題目、神と彼のご計画。聖書に掲示された神は、知恵と目的を持った神です。才能があって計画性のある人が、いつも様々な計画で満ちているように、最も知恵のある私たちの神には永遠のご計画があり、それは人と世界に多くの関わりがあります。人とその運命。聖書は人がどこから来たか、どのように作られたか、また人はどこへ行こうとしているかを告げています。それはまた、人に対する神のご計画についても告げています。キリストは聖書の中心です。旧約はキリストに関する預言です。そして新約はこの預言の成就です。聖書はこのキリストがどのようにして人類のために贖いと救いを達成されたかを告げています。聖霊は神の第三のパーソンです。彼は人が神を経験することとの関係で多く述べられています。神聖な命。神聖な命は神の命であって、人はキリストを信じるときにこれを受けます。この神聖な命は、キリストを信じる者の中に生き、その生活を導き、作り変えます。キリストにある信者。新約はキリストにある信者の意義と正当なクリスチャン生活をする方法を私たちに告げています。紹介は今日地上にいる信者たちの共同体です。聖書は紹介とは何か、信者はどのように紹介として集会すべきかを説明しています。神の王国。神の王国は、神がこの時代と来たるべき時代に、彼の支配と権威を執行される範囲です。神殿神地は、 将来の永遠において起こる事柄について語っています。聖書を読むことによってイエス・キリストに会う。もし私たちが真理を追い求めている人であり、人生の意義を知ろうと思うなら、聖書を読む必要があります。そして聖書の中に示されているキリストを呼び求める必要があります。神はすべての人に霊を与えられました。それは神の事柄を理解し、それを受け取るためです。私たちがこの素晴らしい本聖書を読み始めますように。新約聖書を読むことによって、この本の中でイエス・キリストにお会いし、今日実りのある豊かな人生を始められますように。